is cold.
Whiskey, piano is cold.
Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。QRL 第322回、今日は6月28日ですね。6月も終わりの放送でございますけどもね、今日は28メガのね放送でございますけどもね、今月はレギュラーバンド7メガからね14、21、28ということでねお送りしておりましたけどもね、まあ、昔こういう、並びの月にですね各バンドのですね特集をやったことが、記憶で残ってるんですけどもね、はい、まあ、ワークバンドはなかなかの難しいですけどもね、はい、このレギュラーバンドだけはですねこういう形でね、7の倍数ということで、揃う時があるということでございますけどもね、まあ、28メガ、このところねやはり e スポの、ね、時期でございますからね、国内問わず DX も含めましてですね、トークが聞こえてくるということでね、はい、50メガも本当に賑やかですよね。最近流行りの FT8 ね、周波数ではですね本当にね週末はすごいですよね。もう午前中から開けてる時がありますからね、そうなりますと本当にね大変ですよ、国内ね問わず。そして最近ではねなかなかね50メガでヨーロッパやね北米ってのは難しかったんですけどね、このモードが出てきましてからね、多くの方がね QSO に成功してますからね、はい、実に素晴らしいモードかなと思いますけどもね、最近ではね DX ペディションでもですねこの FT8 をですね使ったサービスを行おうとしているところがね結構ありますよね。まあ、今日はねこの後でそんな話題を含めてですねお送りしたいなというふうに思います。QRL 第322回早速お送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまでどんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV。
はい、QRV コーナーでございますけどもね、まあ、今日はね冒頭でもお話ししましたけどもね、最近の e スポシーズンね、これは本当にね、各バンド、ハイバンドがね楽しい時期になりましたけどもね、特に50メガあたりはね、国内そして DX 問わずですね連日のように開けておりますよね。まあ、なかなかのウィークデーのですね、日中は QSO となかなかワッチすらできない状況でございますけどもね、まあ、週末になりますとまたね多くの方が50メガに、運用される機会がね多くなってくるんではないかなと思いますけどもね、はい。さあというわけでですね、今日はこの FT8 というね新しいモード、こちらを使って最近ではあの DX ペディションモードというね、この運用こういったものでですね、運用される DX ペディションなんかもありますね。で、ちょっとこれはまあ収録でございますが、6月27日、昨日からですね一応予定ではですね、KH1 ストローク KH7Z この米カ島からのですね DX ペディション、これが始まっているはずでございますけどもね、はい、ちょっとまだ今ですね、ちょっとわからない状況でございますけどもね、はい、ベーカー島はですね、この太平洋にありますね無人島ですね、ベーカー島、がですね、この場所でございましてね、ここはですねかなりですねこの大型の DX ペーションが行われてなかったんですよね。そういうわけでなかなかですね、 この DX のモストウォンテッドリストでも、現在5位というようなね、珍しいエンティティということでございますよね。まあ、場所的にはですね、ハワイの南西3000キロちょっとというところでございますから、まあ、日本からはですね、バンドによってはですね、そんなに難しくないエリアかなというところでございますけどもね、期待が持てますよね。KH1 はですね、過去25年間見ましてもですね、1993年 AH1A、 そして2002年にですね K1B、この2回しかなかったんですよね。なので、皆さん待ちかねてた方もねいらっしゃるんじゃないかなと思いますけどもね、私はね確か2002年のね K1B の時にですね何回か更新してたんですけどもね、まあ、最近のデジタルモード、ではまだまだねモードニューになっちゃってますんでね、今回は狙いたいところでございますけどもね、コンディション次第かなという気もしますけどもね、どうでしょうかね。はい、まあ、予定ですと27日あたりから、昨日あたりから運用してるはずでございますけどもね、いかがでございましょうかね。はい、そういう適当なこと言っておりますけどもね。で今回はですね、この中で FT8、今話題の FT8 ですよね、これの DX ペディションモードを使って運用されるということでね、こちらがもうすでにアナウンスされておりますけれども、こちらがですねちょっと期待が持てますよね。まあ、もちろん、CWSSB そして RTTY の運用もあるんですが、合わせてこの FT8 こちらの DX ペディションモードでの運用もあるということなんですよね。はい、そしてですね、今回のペディションではですね、JA のオペレーターがいらっしゃるということですね。はい、こちらがですね、JN1THL、こちらは田沼 OM ですね。はい、こちらがですねもうすでに出発して現地に入っていると思いますが、運用するということでね、多くの JA の曲を拾っていただきたいなというふうに思いますけどもね。はい、この話題の DX ペディションモード、これはですね、この JT65 等のですね WSJTX こちらのバージョン 1.9 でですね、DX ポジションモードが、使うことができるということでございますよね。DX ペディション側と呼ぶ側ということでね、できるだけ短くてですね多くの曲がですね更新できるようにというふうに工夫されております。でこちらはですね、複数の局がですね、呼ぶ側がですね最大5つの信号を同時に送信することで、理想的な、コンディション以下で、理想的なですね QS ができるということで、うまくいけばですね1時間あたり 500QS を可能だというようなところなんですよね。はい、まあ、通常ですとね SSB、CW とも1曲ずつ1回ずつ、更新していますからね、その都度ですね、パイルアップをさばくわけでございますけどね、このモードですと、複数の曲がですねいっぺんに更新ができるようになりますのでね、効率も非常に良いということですね。また、このデジタルモードですとね、これはもう、オートシーケンスモードになりますので、ペディション側の方もですね、操作非常に楽は楽なんですよね、ということでございますね。でここがですね一つミソでございますが、まずはこの DX 側の方のオーディオ周波数が300から 900Hz ぐらいの間で送信するということになってるんですよね。そしてですね、複数の信号を同時送信するときは 60Hz の間隔で、送信するというような仕様になっています。そして呼ぶ側の方はですね、ここの周波数を除き、1000から 4000Hz の間で呼ぶことになっています。でこれ以下ですと DX側の方はですね応答しないことになってますね。はい、でそういうことでですねランダムに選んだ周波数で、コールするというようなことでございますね。でこれらはすべてですね WSJTX によって自動的に実行されますよということなんでございますよね。この FOX 側、この FOX というのはね DX 側でございますけどもね、パイルアップをさばいているときは、これはねこんな感じで、ずっとこう出てるということなんで、通常のモードとはちょっとですね様子が違うということでございますよね。はい、そしてまあこのいわゆる WSJT 系のデジタル通信なんでございますけどもね、RTTY のね、このいわゆる開発というか運用が始まった頃からですね、実に60年以上も70年近く経った新たなですねこの時代に、登場したというようなことでございますよね。JT65、これに代表される WSJT 系、こちらのですねモード、これがですねもう番組でもご紹介しましたがね、 ノーベル賞学者のジョセフ・タイラーさん、この博士がですね、いわゆる月面反射による、通信、こちら用に開発をしているわけでございますよね、はい、でその後改良に改良を重ねましてですね、このノイズ以下の信号もこの復調できるということで、HF 帯の JT65 モードが新たに出始まって、そして、これも昨年ですね、2017年の7月頃にはですね、新モードの FT8 が公開され、まあ、今はもうほぼこの FT8 を運用する方がねほとんどかと思いますけどもね、そんなような状況でございますね、はい。まあね、なかなかこの当初はですね EME、 このね EME 通信は当初は CW をですね、モードとして使ってたわけですよね。そして何度も何度も同じ符号をですね月面反射させまして相手局と交信するというのが主流でございましたね、そしてこの JT65 モードね、このジョセフ・テイラー博士、この K1JT、 この JT のところもですね、このモードの名前、このコールサインからね、取っているというところでございますけどもね、この EME 通信用に開発をしたというのがですねこのモードということでございますよね、はい。まあ、これによりましてね、比較的このアンテナもですね、非常に大型だったものが比較的小型なものでもですね月面反射が可能になったりですね、まあ、最近では50メガあたりでもですね月面反射にトライしている方もいらっしゃるということでございますからね、これ非常に興味が深いですよね。まあ、なかなか一般の人がですねその無線通信をやるのに月面反射をしてですね普段届かないところと交信するという、まあ言ってみればすごい無謀なですねチャレンジでございますけどもね、アマチュア無線の世界ではこれがですね、非常に面白いということで古くからですね、チャレンジをされている OM さんたちがたくさんいらっしゃったということでございますけどもね、まあ、私もできればねこの EME 通信をやりたいところでございますけどもね、まあ、なかなかねアンテナの設備もそうですし、そしてさまざまな回線のですね状況その他、この辺にはですねまだまだちょっと勉強しないとできないところがあるのかなという気がしますけどもね、まあ、設備的にはこういった今のですねパソコンを使った新しいデジタルモードを使うことによって、非常に、まあ、非常にというかね比較的楽に更新することができるようになったというのはね、これまさに素晴らしい躍進でございますよね。まあ、アマチュア無線はこういうところで、いろんな形でですね、進化を遂げているということでね、もうある意味、まあ、プロはプロでねこの通信の安定性を求めるんですけども、アマチュア無線はその不安定性のところもまたね面白いところでございましてね、それがなかなか面白い、のがアマチュア無線というところでございますかね、はい。というわけでございましてね、今回のベーカートもうすでに始まっていると思いますけれどもね、普段のペディションの他に FT8 DX ペディションモードでの運用もあるというようなことでございましてね、ぜひ皆さんチャレンジしてみていただければと思います。はい、今日はですね楽曲コーナーね早速お送りしたいと思いますが、走れ高太郎をですねお送りしようかと思ってますよ、はい。サイマル放送あるいはですねエアでお聞きの皆さん方だけにお送りできるというねこの楽曲コーナーでございますがね、今日はソルティシュガーの走れ高太郎、こちらもね当時流行りましたよね。途中にいろいろとですね、お笑いをこうお笑いというかね面白いをこう語り口がねいろいろと出てきますけどもね、まあ、競馬中継のですね非常にこう長けたですね、のが入っていたりとかですね、まあ、当時の都知事さんがですね公営ギャンブルをどのように廃止するかというその辺のくだりも非常に面白くてですね、なかなかマニアックなですね楽曲でございましたよね、最近でもねたまにかかりますからね、はい。というわけでございまして、今日はソルティシュガーの走れ高太郎をお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。祝開局20周年、 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
59コーナーでございます。ちょっとねしばらくゲストコーナーがね、続いておりましてね、お読みする、メッセージ等がですね溜まっておりましてね、はい、今日も早速ねお送りしたいと思います。まず今日はですね JCC0203、これは、02県、これは青森県ですね、八戸市、八戸 MG65 大久保さんいただきました。
また無線、
今晩は夏場になり、e スポーシーズン到来、6メーターは連日オープンですね。 FT8 などでは、北米やヨーロッパ方面のコールサインが見える時もあります。私はデジタルは RTTY までで、JT65 と、FT8 などはあまり好みではなく、どちらかといえばレトロな電信モードが好きです。電信といえど基本的にはデジタル通信ですよね。符号化されている文字を複合するわけですが、送信受信ともその処理を人間が自ら行うところがいいですね。RTTY は無理ですが、 CW は手送り、受信は暗記、私の大好きなモードです。若い人が少なくなってしまったアマチュア無線の世界ですが、レトロな通信としてこれからも楽しみたいと思っています、ということでね。はい、大久保さんありがとうございます。そうなんですよね、CW はね、デジタル通信の基本でございますよね、本当にね。人間が自らですね、複合化してまたさらに複合するというね、これ素晴らしいモードですよね、本当にね。
何が面白いの？
はい、まあ、私もね、このCW モードこれ大好きでね、よくやっています。というかもうほとんどこのモードになっちゃってますね、最近はね。はい、まあ、RTTY も、まあ、レトロといえばレトロになるんでしょうけどもね、やはり、機械受信ね、機械送りになってますからね、まあ、今はパソコンを使ってうまくね、簡単にできるようになりましたけどもね、その昔は、テレタイプの装置を使ってですね、ガシャガシャやってたわけでございますからね。はい、非常にね、このデジタルというね、新しい言葉にも聞こえるんですけどもね、大昔からこういった方法はあったということでございますよね。はい、でも大久保さんありがとうございました。電信大好きということでね、私も同じでございますね。またこの、CW でこんなことがあったなんていうね、話題がありましたらお送りいただきたいと思います。ありがとうございます。続きましてですね、これは17県ですね、山梨県、07、これは韮崎市ですね、これは壁さんと読みするんですかね、JG1SSF さん、いつも聞いていますポッドキャストです。リアルタイムの音楽は曲名だけは分かりますが、ということでね、まあそうなんですよね、これはまあ諸事情がございまして、サイマルのみでねお送りしているところでございますけどもね。先日本棚を整理していたら BCL の古い本が出てきました。 BCL マニュアルという、山田浩二先生監修の本です。あ、これはね、私も持ってましたよね、BCL マニュアル。これね、確か2冊あってですね、1冊はね保存用に取ってた気がしますね、もう1冊はもうボロボロになってましてね、あれどこ行っちゃったんですかね。
またなんか買ってきたな。
私にとってはバイブルです。そうですね、これ本当その通りですね。はいはい、おかげでかなり使い込んだ感が満載でしたが、しばし読みふけって当時を思い出してしまいました。一晩中周波数リストを見ながらダイヤルぐるぐる、昼間と違うバンドの状況に新鮮味を覚え、狙っていた放送局がクリアに聞こえた時の感動は忘れません。当時は今と違って夜になるとノイズも少なくなって聞きやすい感じでしたが、最近ではさまざまな機器が24時間稼働していますし、世間も24時間動いている時代となり、ノイズは夜間になっても減りませんね。ノイズは気にし始めるともう大変で、ノイズ発生源を突き止めて止めたくなります。自宅内においてもノイズ発生源はいろいろ、 PC などもそうですし、インバーター機器もそうですね。便利な世の中になればなるほどノイズとの戦いが続きます。皆さんはどうされていますか、ということでね。はい、でも壁さんありがとうございます。そうなんですよね、最近はね、やはりこのインバータノイズとかがね非常に多くなりましたよね。お部屋の照明器具とかですね、いろんなものに、取り、付けられてますしね、またそれ以外のところからもですねノイズ発生しますよね。まあ、パソコンもですね USB ケーブルをいろいろ抜くと止まったりとかですね、だいぶ聞きやすくなったりとかね、結構ありますよね。まあ、最近ですともうパソコンがないとね、アマチュア無線の方もなかなか運用しにくくなりつつありますからね、これをいかにノイズ対策するとかですね、その辺ですよね。
どうすんのよこんなガラクタばっかり。
それと無線機をいろいろとですね接続コードをつないで、まあアンテナケーブルはそうなんですが、それ以外のですね音声系のケーブルとかですね、このデータ通信をやるのにいろんなケーブルをこうつなぎますんでね、無線機の裏がねもうごった返しになってるとね、それだけでもノイズを拾ってしまったりとかね、そういうことになりますからね、このあたりを一つずつですね、まあいわゆる、フェライトコアを入れたりとかですね、いろんなことを対策されてる方も多いわけですよね。まあそれだけではなく外部からのノイズというのもねありますよね。アンテナを振るとですね一定方向でレベルが高くなったりするとこもありますんでね、まあ、かといって原因が分かってもですねご近所ですからね、なかなか言えないとかそういうのもありますからね、まあ、このあたりはですねある程度はもうしょうがないのかなって気もしますね。 まあ、最近では太陽光発電のですね、変換装置のところのねノイズというのがね話題になりましたけどもね、最近はねかなり落ち着いてきましたよね。まあ、それはそれでいいんですけどもね、例えば、電力量計のですねスマートメーターのノイズが出たりとかですね、PLC の機器がねやはり影響して出てるということもありましたし、いろいろありますよね。まあ、いずれにしてもですねノイズというのはね一概にこう簡単にねいきそうでなかなか難しいところでございますんでね、まあ、そしてまた自分自身がですねノイズの発生源になってるっていうのもありますからね、これも気をつけなきゃいけないですけどもね、はい、皆さんもねぜひこのノイズ対策というお話がね、ございましてね、何かこの FB なこう対策方法があればですねまた教えていただきたいなというふうに思います。どうも亀さんありがとうございました。またメッセージお待ちしております。続きましてこれは、07件ですね、福島県伊達市、これは、木の本さんでしょうかね、 JF7HG、木の本さんでございます。RGX601 を使ってエイムを楽しんでます。懐かしいリグですね。このリグは丈夫ですね、丈夫っていう字がですね上の丈夫っていう間違ってますけどね、はい。構造も簡単ですが一度も故障もなく購入してから30年以上、そうですね、これ私も開局の時にこれ、購入しましたからね、未だに現役で使えますんでね、まあ、普通の家電製品でしたら信じられない年数ですね。しかもこのリグは松下電器産業のラジオ事業部の商品、開発した皆さんも素晴らしいと思います。3ワットの AMFM 未だに現役で QSO できるのが嬉しくて、ローカル局との落中も未だに楽しんでます。この参加しているローカル局とも開局以来ですから皆さんとの付き合いも30年以上ということになります。年齢といえば先日オールアジアの CW ではナンバーを聞いてみると40後半の数字がほとんど、中には80後半のナンバーも送られてきました。そういえばサイレントキーとなられました原 OM も90歳をお超えになっていたということでしたね。気がつけば若い人があまり周りにいないのは何とも寂しいですが、ハムフェアではどうも平均年齢が高く感じるのは私だけではないはずですよね。今年もブースは出展されるのでしょうか、またお会いしたいと思います、ということでね、はい、どうも木本さんありがとうございます。そうですね、この601懐かしいですよね。これまた機械のですね内容中も構造がですね簡単でですね、簡単というかねかなりね、今の無線機と違ってね、非常にこの分かりやすいこの基板のね1枚の無線機でございますからね、本当にね壊れにくいというところもあるんでしょうね。これを開発した本当にね皆さん素晴らしいと思いますね、はい。
まだやるの？
本当にね今もね故障知らずでね使ってますよね、はい。松下電器産業のラジオ事業部っていうのがね作ってましたから、これもすごいですよね、はい。まあ、そしてですね、はい、番組ブースの件ね、はい、今年も出展をします。これはまた後ほどお伝えしますけど、今年はですね、ハムフェア QRL という名前、ラジオ番組 QRL という、ね、名前で出展をいたします。なので、出展リストにね分かりやすくなってると思います。今まではですね場を借りてですねやっておりましたけどもね、今回は名前を変えておりますんでね、番組の名称で出展しますんでね、どうぞ探してきていただきたいと思います。またね多くの方とねお会いできることをね楽しみにしておりますんでね、よろしくお願いいたします。どうも木本さんありがとうございました。またメッセージお待ちしてます。はい、というわけでございましてね、今日の QRL、この辺でね、終わりでございますけどもね、前半でお送りいたしましたがですね、 FT8 リエクスペディションモードということでね、最近 FT8 を本当にねいろいろ各バンドでね、聞くことができますけどもね、皆さんもねいろいろとやられてる方多いかと思いますけどもね、まあ、とにかくこのモード、特にね50メガあたりですとね、まあ、なかなか SSB、CW 等ではですね難しい、ヨーロッパとかですね北米方面もですね非常に、QSO しやすくなっているというようなところでございますからね、 DXCC を狙っている方、特にね50メガあたりでね、カントリーを増やしたいというような方はですね、この FT8 をはじめとしたこの、このねデジタルモード、こういうものを使ってですね、申請をされる方もね結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますけどもね。 はい、それとですね、ハムフェアの方のね話題が出ましたけどもね、ハムフェアの方はですね、今年はですね、番組名ラジオ番組 QRL というね番組ブース、こちらをですね出展する予定でございます。内容はですね、例年通りでございますけどもね、また今年もトミコさんが来てくれるかと思いますね。はい、まだこちらの方はね、時間がありますんでね、計画中でございますけどもね。はい、さあ、そしてですね、アンテナの方の工事、記念局のアンテナの工事の方もですね、今年も例年通りですね、工事をさせていただくことになりましてですね、ブース出展とアンテナ工事ということでね、またまた忙しい状況でございますけどもね、また皆さんとですね、多くのリスナーの方と、ハムフェア会場でねお会いしたいと思います。はい、というわけでございましてね、この辺でそれでは今回の QR 終了いたします。それではまた次週お会いしたいと思います。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKYMIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。 JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。